ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部、三住智之さんと一緒にお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。三住さん、おはようございます。
おはようございます。フィリップ証券リサーチ部アナリストの三住です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話を伺いますでしょうか。
は
い、
本日はですね、最近の株価や為替の乱高下の原因となっている日銀の政策転換の原因と背景とですね、はい、今後の展望についてですね、私の予想をお話ししようかと思っています。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。8月に入りまして、日銀の金融政策金利の上昇を受けて為替が急激に円高に振れたことに伴いまして、日経平均株価大きく下落しました。まず今年3月の YCC 解除後においても実質的にゼロ金利、また大規模緩和を継続してきた日銀がここに来て急に利上げ及び国債買い入れの減額に舵を切ったのか、その背景には何があったのか、ここからまず伺ってもよろしいでしょうか。
はい、まずこれまで日銀が政策金利の引き上げを渋ってきた背景が何かといいますと、はい、金利を上げることによる政府財政の負担増というものをですね、懸念されてきたのだと思います。
は
い、で金融政策というものは本来ですね、政府意向とは独立しているべきなんですけども、やはり政府財政、財政赤字非常に大きいですから、はい、これによって利上げによるそのノーデザインの負担の増加からですね、例えば消費が低下するとデフレ圧力になったりですね、もしくは政府財政悪化によるですね、貨幣信用の低下によって極端なインフレが起こるだとか、そういったシナリオも考えおりますから、はい、でその政府財政を無視してですね、金利を上げるわけにいかなかったというのはこれまでの事情 だったと思います。
はい、
ところが4月に入りましてですね、公共な経済情勢とインフレを反映してですね、プライマリーバランスの黒字化見込みが立ったというのがですね、今回の利上げ背景だと思います。
はい、
プライマリーバランス、これ基礎的財政収支と言いますけれども、国地方自治体における、税収と政策の費用のですね、支出と収入のバランスですね。
はい、
でこれがですね、今年の1月にですね、見込みを出しているんですけれども、中長期の経済財政に関する試算というですね、資料がございます。この1月試算ではですね、これまでの平均的なマクロ経済推移が続くと黒字化は見込めないというですね、試算だったんですね。
はい、
ところがですね、今年の4月末に入りましてですね、発表された内閣府のですね、政府試算では、2025年においてですね、プライマリーバランス黒字化達成が見込まれるという試算になりました。
はい、
この背景には足元によるインフレによる税収の増加とですね、センサー性の上昇に後押しされた長期的な成長期待というものがございます。つまり政府財政の改善見通しから金利を上げる余地が稼ぎだというのが今回の状況です。
はい、
もう一つはですね、円安が進んでですね、物価安定を図る上で為替変動を強く意識する必要がやはり出てきたということになります。やはり経済に好影響をもたらすインフレというのはですね、需要が供給を上回ってですね、そうすることによって政府の企業のですね、生産計画、これが常に増産を計画しなければならないような状況になりますと、当然消費と生産、これが好循環で上がっていくようになりますから、これが好循環をもたらすインフレです。ところが円安によって輸入物価の上昇がありますと、これは家計に負担が増加しますから、
はい、
なので内需低下につながってしまう可能性があります。そうするとデフレが強くなってしまう可能性がございます。なので円安の背景には低金利、他にもですね、円安の背景には転勤通貨を調達してですね、高金通貨で運用するようなですね、キャリートレードの動きが関係すると言われておりますので、
はい、
通貨防衛のためにもこの金利を上昇させて、海外との金利格差を縮小させるようなですね、必要があったのではないかと思います。
なるほど、経済成長による税収増加見込みから金利を上げる余地ができたこと、そして望まないインフレを防止するためにも円安を阻止する必要があったということですね。先ほどインフレによる税収の増加と生産性の上昇についてのお話ありましたけれども、インフレによってなぜ税収が改善するのでしょうか。またこの生産性とは、三住さん、具体的に何を指しているんでしょうか。
はい、まずインフレによる財政の改善についてお話ししますと、
はい、
これ一般的にインフレ税と言います。
はい、
これはですね、物価や賃金が増加することによってですね、消費税や所得税などの収入増加が起こることを意味しています。
はい、
こうやってさらにですね、インフレによって貨幣価値というものは、下落していきますね、実際に物価に対して。
はい、
これによって過去の政府債務の実質的価値が、相対的に下落しまして、これによってインフレ下では財政改善が見込まれます。
は
1月の政府試算ではですね、2024年度の消費者物価指数で見たですね、インフレ率は 2.5%、2025年には 2.0% をそれぞれ見込んでいたんですけれども、はい、4月試算ではそれぞれ 2.8% と 2.2% まで上方修正されたんです。これを受けて2025年度のですね、国家税収の見込み、1月試算では 74.3 兆円と見込まれていたんですが、はい、4月試算では、76.8 兆円と実に 2.5 兆円もですね、情報修正されております、
はい、
次に生産性ですけれども、これはマクロ経済における生産性というものをですね、トータルファクタープロダクティビティ TFP もしくは全生産要素と言います、
はい、
これ何かと言いますと、経済成長率のうちですね、資本蓄積の増加と労働力の増加分を差し引いたもの、うん、つまり資本でも労働でも説明のできない要素をですね、はい、比算的に算出したものになります、
はい、
つまり具体的に何が寄与しているのかはわからないんですけれども、数学的にはこれが経済成長の傾斜を決めているということは明らかであってですね、
はい、
そのことからも効率性やですね、生産性を詐称していると考えられています、
はい。
でこの具体的な数値はですね、4月3日に日銀から公表された需給ギャップと潜在成長率という資料に記載されております、うん、TFP はですね、2017年第1四半期からですね、2019年の第3四半期にかけてゼロ成長に近かったんですけれども、2019年第4四半期からですね、上昇に転じまして、2021年の第2四半期から2024年の第1四半期にかけては 0.5% 以上に推移してきました、
はい、
これタイミング的にやっぱりコロナ禍と近いコロナ禍と同一性があると思うんですよ。となると、このタイミングを考えますと、コロナ禍におけるリモートワークや働き方改革、もしくはですね、最近の東証によっては放置されたですね、株式価値を増大させるような企業改革というものが時間軸で効いてきているのではないかと思います、は
い、じわじわ効いてきているということですね、はい、ありがとうございます。それでは最後になりますが、今後の日銀の政策はどうなっていくのか、また日本株への投資は今後どのようになっていくとお考えでしょうか。
はい、まず日銀の金融政策についてですけれども、
はい、
今回の利上げのタイミングはですね、政府財政の改善見込みに行動することになったことからもですね、政府財政に鑑みた政策運営の性質というものは根強くなっていくと思います。これは財政従属と呼んで差し支えのないものになるのではないかと思います、
はい、
例えばですね、インフレ率の低下や潜在成長率の停滞が見られるような場合にはですね、利上げは足踏みするのではないかと思います、
はい、
また生産性や潜在成長率の推移といったものはですね、政府がコントロールできないものになりますので、
はい、
そうした事情からもですね、地方指標に鑑みた、慎重な政策運営というもの、これは今後も変わらないのではないかと思います、
はい、
ここはやはりアメリカとの大きな違いでありまして、まあ、アメリカの場合やはり雇用統計などを見てですね、割と迅速にその利上げ利下げというものが決まっていくところがあると思うんですけども、やはりその、まあ、政府財政といいますと年度単位のものになったり四半期ごとの見直しになったりしますから、
はい、
どうしてもやはりかなり慎重で遅い政策面になるのではないかなと思います。
なるほど。
ただ生産性の改善というものはですね、金利が機能するような経済で進むと考えますので、
はい、
利益率の高い事業のプロジェクト採用されたりですね、それが満たない場合には株主還元に向かうことが考えられますので、
はい、
まあ、金利が上昇していくような状況とですね、生産性の成長というものは同時進行するのではないかと考えています。
はい、
またこれまでの日本株の成長を見ますとですね、最高値をつけた今年の4月11日から起算した過去のですね、円建てのリターン12ヶ月のものですね、これトピックスや日経いずれも 30% 近いリターンになるんですけども、この間に円ドルはですね、140円台からですね、158円、160円台までですね、下落しております、
はい、
ですのでこれをもとにですね、各民のリターン、ドル建てでのリターンを起算しますと、トピックスで 16.1%、日経225で 17.9% まで下がってしまいます、
はい、
これ同期間の S&P がだいたい 28.3% のリターンになりますので、ドル建てのリターンです、これやはり米国株に劣後していると考えられますね。したがって海外投資家はですね、ドル円を十分に織り込みながらですね、現実的な日本株式、日本企業のパフォーマンスにですね、織り込みながら投資をしてきたのではないかというふうに考えています、
はい。
で今後ですけれども、やはり、時価総額上位企業を中心に自動車セクターや商社、銀行などにですね、これまで投資されてきたんですけども、それとも半導体関連ですね、今後はセクターローテーションを進むのではないかと考えています。例えば時価総額上位企業にはですね、ROIC や ROE が低くですね、 PBR が1前後の企業も見られまして、資本効率性という観点では必ずしも高いと言えないような企業が多数あります、
はい、
こうなりますとですね、今後は投資家側でもですね、 この投資ハードルとなるような金利とですね、株主リターンとのスプレッド、これが意識されてですね、中大型株の中からですね、効率の高い企業を選び抜くような動きが出てくるのではないかと考えています。
よくわかりました。ここまで三角さんにお話を伺ってまいりました。三角さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず、相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。それではここでお知らせです。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる。分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資が分かると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。Your Partner in Finance、フィリップ証券。詳しくは、ファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や、発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または、目論見書をよくご理解の上、お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第127号。
ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表でいらっしゃる門倉隆さんとともにお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
今回はパリオリンピックの金メダル獲得が示唆するフィリピン経済の躍進というテーマで伺ってまいりますが、まあ、この夏、はい、パリオリンピックの体操男子でフィリピンのカルロス・ユーロ選手がゆかとあん馬の2種目で金メダル獲得しました。まあ、フィリピンでは夏のオリンピック出場の男子選手が金メダルを獲得するのは史上初だそうで、ユーロ選手にはどれくらいの報奨金が支払われているのか気になるところですが、いかがでしょうか。
そうですよ、ゆかと跳馬の方ですね、あんまではなくて。
あ、跳馬ですね、失礼しました。
はいはい、ですね、フィリピンのマルコス大統領がですね、歴史的快挙を目にしたということで、ユーロ選手の活躍を称えたんですけれども、はい、で政府からですね、出される報奨金というのが、金メダル一つにつき、1000万ペソ、日本円にすると2500万円になっているので、今回2つの金メダルを獲得しましたので、はい、5000万円の報奨金をですね、受け取ることになります。ちなみに日本の、体操日本男子の場合ですね、はい、金メダルを獲得すると、日本オリンピック委員会の方から、500万円のですね、報奨金が出ることになっていますので、はい、報奨金だけで見ると日本の5倍になってるんですね。
かなり差がありますね。はい、まあ、このユーロ選手金メダル獲得したことで5000万円の報奨金以外にも様々な優遇措置が受けられるということなんですね。
そうなんです。民間企業の方からも、ユーロ選手への報酬の申し出が今殺到しています。ある不動産会社はマニラの南東部に日本円でですね、8750万円の価値がある 3LDK の高級コンドミニアムをプレゼントするということです。それからですね、大手のレストランチェーンが、ラーメンですとかマカロニチーズ、グリルチキンなどの生涯食べ放題券というのを用意しています。
すごいですね。
はい、ちなみにフィリピンでもですね、今日本のラーメンがブームになっていまして、フィリピンで1杯1300円ぐらいするんですけれども、はい、24歳のユーロ選手は平均寿命まで毎日 1回ですね、ラーメンを食べ続けるとすると、まあ、それだけで2000万円もですね、お金が節約できることになります。
はあ、規模が違いますね。
そうなんです。さらに、食生活が乱れてですね、ちょっと体調崩しても、大学病院の方からですね、直腸内視鏡検査を一生無償とするというような申し出もありまして、まあ、医療費もかなり節約できるんですね。
衣食住周辺にも優遇措置があるということで羨ましい限りですが、フィリピンは前回の東京オリンピックでも女子重量上げで金メダル獲得してますよね。
はい、そうなんです。2021年の東京オリンピックの重量上げ女子55キロ級でヒリリン・ディアス選手がですね、フィリピン史上初の金メダルを獲得しています。
はい、
同選手が金メダルを獲得した時も、フィリピン国内がやっぱり沸いてですね、
はい、
政府からの報奨金ですとか民間企業からの、報酬の申し出っていうのが相次いでいました。
なぜ最近になってオリンピックでフィリピンの選手の活躍が目立つようになってきたんでしょうか。
はい、様々な要因が考えられるんですけれども、
はい、
一番大きいのはフィリピン経済が今飛躍的に発展していることではないかというふうに見ています。
はい、
で一般的な傾向なんですけれども、オリンピックにおける人口あたりのメダル獲得数と、うん、それから経済発展の度合いというのは比例関係になっています。
はい、
メダル獲得には選手の栄養状態ですとか体の健康度ですとか、正常がどれだけ安定しているかですとか、スポーツをするだけの生活の余裕があるかですとか、
はい、
競技インフラが充実しているかといった、まあ、そういったことが条件となってくるんですけれども、このような条件を満たすのは経済が十分に発達し先進国が圧倒的に多いというところがございます。
なるほど。最近のフィリピンの金メダルラッシュはフィリピン経済が発展していることの証左として捉えてもいいということなんですかね。
そうですね。実際のフィリピン経済今絶好調で、コロナショックの際には景気が低迷したんですけれども、その後順調な回復を見せておりまして、
はい、
今インフラ関連の投資もですね活発に行われています。
はい、
マニラ首都圏ですとか、セブでの鉄道高速道路整備、都市開発などが進められておりまして、こうしたインフラ関連の投資が成長率を押し上げている側面もあります。
このインフラ関連の投資が活発に行われているのはなぜでしょうか。
はい、これは前ドテルテ政権のですね、目玉政策でありましたビルドビルドビルド政策によるところが大きいんですけれども、
はい、
でこの政策は今のマルコス政権にもそのまま引き継がれておりますので、
はい、
まあ、インフラが活発に投資が行われているということなんですが、これは1960年代から70年代の日本の高度成長期と同じ構図なのかなということで、日本は新幹線ですとか高速道路空港などの整備が進んで、それをきっかけに高度経済成長を実現したというところがあります。
インフレ投資を進めるためにフィリピンが行っている優遇策ありますか。
はい、さまざまな優遇策してるんですけれども、外資規制の緩和をですね今実施しています。積極的に、はい、
なるほど。まあ、これでまた不動産価格も上がってきているということもありそうですね。
そうですね。今マニラがですね、世界の主要都市の中で一番地価が上がっているところで不動産の価格が上がっているところなんですね。
はい、なるほど。なかなかこのパリオリンピックのフィリピン選手の活躍には経済の飛躍的に発展していることと関係があったということですね。
はい、
門倉さん、貴重なお話どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日はエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さん、フィリップ証券の三住智之さんとお送りしてまいりました。三住さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。